ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきわララジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
お堀です。皆さん、日本に帰国しました。
悲しい。
悲しい。はい、ということで、これが一発目ですね、日本収録。
うん。
今回はですね、プレゼント企画があるので、皆さん最後までぜひ聞いてください。
お願いします。
お願いします。はい、じゃあいつも通りですね、今週のニュース、のりかさんお願いします。
はい、今週のニュースは、コロナ・インフル同時検査キット購入使用の注意点は、っていうニュースで、コロナウイルスとインフルエンザに感染しているかいないか同時に調べることができる同時検査キットが一般向け販売が始まりました。薬局のほかインターネットでも購入できます。発熱外いや緊急外来の逼迫を防ぐためにも重症化リスクの低い患者は自宅での検査キットの利用を検討してほしいと医療機関からの声が相次いでいるそうです。この検査キットの注意点があって、研究用と書かれたキットは国が販売を認めているものではなく、効果も確認されていないので、保健所への報告やオンライン診療で使うことができません。国が承認しているものは、体外診断用医薬品や第一類医薬品という表記があるので、それを使ってくださいと国からの注意があったので、皆さん注意してコロナとインフルを検査してみてくださいというニュースでした。以上です。
なるほど。もうちょい前に発売してほしかった。
病院行った？
そのインフルの検査、同時にコロナの検査できるキットをやってもらうがために2時間待ったからね。もうちょい早くやってほしかった。でもさ、それ使ったところで、薬局とかで始めたやつ、もう、あれなんでしょ、保健所公認されないんでしょ。
研究用はダメ。体外診断用医薬品、第一類医薬品って書いてあるやつが国が認めてるやつだから、それだったら使える。
ああ、それは売ってくれるの？ちゃんと。
うん。売ってる。どっちも売ってるけど、研究用はダメ。
ああ、なるほどね。
うん。
じゃあ、ちょっと、朦朧としてる中、それをちょっと見るのは大変だけど。気をつけましょうねっていう。
そうですね。
なるほど。めっちゃ便利やん。はい、
ね。
ありがとうございます。じゃあ私のニュースいきます。
はい。
一人暮らし向け食洗機月1290円で登場。設置工事不要で、水量は手洗いの8分の1っていうニュースです。一月1290円で気軽に使えるコンパクトな食洗機が登場しました。これまでの最小モデルからさらに半分のサイズとなった単身者向けの食洗機となっています。この食洗機は高さ43センチ、幅31センチ、奥行き24センチの業界最小サイズで、単身者がよく使うパスタ皿など大皿やコップ6点などをまとめて洗うことができます。設置工事は不要で、使用する水の量は手洗いの8分の1で済み、大幅に節水できます。20代から30代のおよそ6割が仕事疲れで面倒などの理由で食器洗いを嫌いと回答していることで、パナソニックはこの食洗機を使って空いた時間を有効活用してほしいとしています。価格は1月税込み1290円、37ヶ月以降は330円で利用できます。また一括払いでは税込み3万8000円前後です。2月中旬から発売されます。だそうです。
め
っちゃ良くないこれ。
うん。
1290円だよ、月。
うん。
欲しい。
でも電気代と合わせたらどうなの ?8 分の1で節水されても。
ああ、確かに。
同じくらい？
電気、あ、そっか。確かに使うか。電気と。
うん。
それは考えてなかった。
でも時間が楽だから、あり？
溜めちゃうんだよね、やっぱ。食器を。だから、時間っていうよりも結局 その1回何、1回ごとに洗う時間あれだから貯めとくかってなるけど、結局洗わなきゃいけないのめんどくさい。いや、勝手にこれはおおって思ってます。はい、じゃあ次、今週のトークテーマいきたいと思います。今週のトークテーマはですね、題して、ニュージーランドに行ってびっくりしたことです。はい。ニュージーランドから帰国して、ちょっと一息ついたじゃないですか。ニュージーランドにいたときは、もうその最中だったんで、あんまり気づかなかったかもしれないんですけど、一旦落ち着いて、こうニュージーランドでそういえばあんなの驚いたなっていうことが何個かあるかと思うので、今回はそれについてお話ししたいと思います。ということで、のりかさん、ニュージーランドでびっくりしたことありますか？はい。
3個あります。
おー、3個。1個増えた？
増えた。
おー、はい。ありがとうございます。
1個目は、本当に羊がいる。
はい。あー、なるほどね。ガチだ。
で、2個目は、横断歩道っていうか信号、歩行者の信号で、ボタンを押さなきゃ青にならない。
まあ、なるほど。
で、3個目は、バスがどこに着きますとか教えてくれない。以
ああ、
上です。
なるほど。うわ、信号ちょっと一緒かなって思ったけど、ちょっと違った。は
違う？
い。じゃあ、私行きますね。私はちょっと多いので何個かちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえず言います。まず1個目。裸足で歩いてる人が本当にいたということ。2個目、バスが知らない間に勝手にキャンセルになっていること。3つ目、頼んでもいないのにしっかりチップスが来ること。4つ目、車が汚すぎること。5個目、雨がいきなり降ってまたすぐ止むこと。6個目、信号が短すぎること。7個目、歩行者優先じゃないこと。あと、あ、それで終わりです。はい。
そうだね。
気になったやつは？じゃあ、待って、あれ系でいこうか。信号系。信号は確かに押さないとはならないね。し、短く、マジで渡らせる気なくない？ニュージーランド。信号マジで短いよね。言ったこ
車のさ、何？
言ったこ
車の
と。
信号もさ、右、左みたいな矢印じゃないと。
ああ。
矢印で渡れ、曲がれるみたいな。
ニュージーランドの信号ってさ、難しいって乗り換えたよね。確かに難しい。あと気になったやつありますか？あ、羊が本当にいることは、確かに、って思った。牛もいたよね。
牛もいた。馬とか。
羊よりでもさ、牛の方が多くなかった？なんか。
羊でしょ、やっぱり。
なんか道路、車でこう、走ってると、羊よりも牛の方がめっちゃ見る気がしたんだけど。
そうかな。
そのシーンばっか目に入ってたから。まあ確かに羊はめっちゃいましたね。
ねえ。
あとは、あ
バ
となん
ス
か。
ね。
バス関係マジでびっくりしたよね。あのさ、初心者だったら絶対わからなくない？あのバス。
わかんない。
すごいね、みんな。
ね
日本のバスがいかにすごいかっていうか、
え。
丁寧かっていうのが分かったよね。ちゃんと止まりますって言って、なんか、誤作動っていうかさ、誰かがボタン押し間違えて、もう運転手さん怒んないでさ、はい、発車します。一回止まってまた発車したりするじゃん。知らない間にキャンセルになってるのもびっくりしました。勝
ね
手に。何にも言わないで。
するな。
とか、
裸足。
裸足ね。スーパートライしたよね、うちらも。
下、寒い。
でも本当にいるんだね。半分冗談だと思ってたけど。でも子供だけって勝手に思ってたの。子供が多かったけど、普通になんかおじさんとかおじいちゃんとか、青年とか、若い女の子とかも、老若男女、関係なく裸足だったのがびっくりした。
確かに。
しかも家の敷地内とか近所とかじゃなくて、 なんか結構遠めのところから歩いてる。外国だなって感じした。他は、これ言いたい。車汚すぎる。
確かにね。
人によって、いや、綺麗にしてるよって人も多いかもしれないんですけど、車汚い人多くない？
泥汚いよね。
なんか、あら、台風の中から走ってきたの。車めっちゃ見たんだけど。日本ではまあいないよねっていう車のなんかこう、汚さ？って言いました、ニュージーランド。しかもあの、サイドミラーっていうか、あの、サイドミラーで合ってる、この。そこのさ、なんか破壊率すごくない？
ぶつけるんだろうね、飛び出てるから。
セロテープでぐるぐる巻きにしてる車、少なくとも5台以上は見てますし。気にしないんだなっていうのは、それが結構衝撃でした。他にもなんかあったかもしれないですけど、今思いつく限りっていうか、こう一番印象に残ってるのはこのぐらいです、私も。
そうだね。
ということで、今回はニュージーランドでびっくりしたことを挙げてみました。
はい。
はい。次は、ニュージー大好きピックアップのコーナーです。はい、じゃあ今週のピックアップをじゃあのりかさんお願いします。
はい、私のピックアップは気になるみんなのワーキングホリデー予算です。ワーホリでニュージーランドに来た4人がいくら持ってきたのか、語学学校には行かないと仮定したワーホリの予算を紹介しています。日本であらかじめ支払う飛行機代、海外保険代、ワーホリビザ申請代は覗いてありますっていうことで、まず一人目100万円、これは頑張りすぎです。お金があったので仕事探しに必死になることができず、貯金を切り崩す生活をしばらく続けてしまったそうです。で、二人目50万、これくらいの予算の人が多いそうです。 2,3 ヶ月仕事が見つからなくてもニュージーランドで生活ができ、さらに遊んだり外食したりするお金もあるので、このくらいの人が多いそうです。3人目は20万から30万。おそらく他国でのワーホリ経験者か、ノリがいい人。日本で履歴書を作ってきているし、到着する前から仕事の目星をつけているでしょう。2ヶ月くらい生活できますが、遊ぶことはできないそうです。そして4人目は、このトピックの筆者で予算5万円。良い子も悪い子も真似しないでくださいということで、詳しく紹介しませんが、気になる方はこのピックアップ読んでみてください。以上です。
へえ、すご
っ。どれが、
まず、一番最初の人100万でしょ。で、筆者の人が5万でしょ。20倍やん。やばすぎ
ー。ね、
5万はさすがにびっくり、すごいわ。尊敬します
。どうやって草とか食べてるよね、絶対。
いや、でも間違いなく、あそこの海って貝食べてると思う。
ああね、確かに。
絶対あそこ行って貝。でも、まあ、確かに5万か。飛行機代を覗いてるって言ったよね。いや、でもさ、何食べるの？だって大体さ、確実に5ドルは超えるじゃん、どんだけ安いものでも。
パンとか。
お菓子だってさ、
一
粒のチョコとかじゃない限りさ、いや、すばらしい。
ね。
自分だったら、まあ、100はいらない、さすがに。あ、そうです。でも20はちょっと少ないな。
少ないよね。
50だったらまあ、自信持っていけるかもしれない。20ってノリがいい人？
20から30、おそらく他国でのワーホリ経験者かノリがいい人。
まあ、自分ノリそこまで悪くない方だと思うけど、さすがにちょっと怖いわ。ノリは50。
そうだね。
でもそのトピックのさ、筆者の人の需要って考えたらすごい。本当に素晴らしい。
ね、
なるほどね。まあ、人によって違う、 50ぐらいあったら一番いいんじゃないでしょうかっていう、
うんうん、
はい、ありがとうございます。
はい、
私の今週のピックアップは、お米のとぎ汁で美肌になろうっていう記事です。
うーん、
全然ニュージーランドと関係ないですが、まあ、こういうトピックもいっぱい乗っかってるので、今回はそれを1個選んでみました。アジア人ならお米を自分で炊く機会も多いですよね。私は1週間に1回まとめて炊いて小分けにし冷凍しています。毎回洗うたびにお米のとぎ汁2回目3回目分を別容器に保存して再利用しています。お米のとぎ汁にはビタミン B1、B2E、ミネラル、セラミドなどお肌にいい成分が多く含まれています。今回はそのお米のとぎ汁を使ってどんなものがこう紹介されているのかっていうのをちょっと言いたいと思います。まず1個目、フェイスパック、ボディパック。これは小麦粉や蜂蜜を混ぜて使うのがおすすめだそうです。2個目が顔や体の洗浄剤、赤ちゃんの体を洗うのにも最適だそうです。で、3つ目が化粧水、2層になったお米のとぎ汁の上澄み液を使ったらいいそうです。で、最後にヘアケア、2層になったお米のとぎ汁の底にたまった白いクリームを使うと、ケア、かゆみなど頭皮環境を整え、髪のパサつきなどを改善してくれるっていう便利なクリームだそうです。以上です。
やってみてよ。
なんで
なんでやんないの？
なんでそんな怖いもの見たさ。
でもちょっと保存すんのめんどくさくない？
そう思って、なんで、うん、って聞いた。絶対無理はやってから効果見て、あれだったらやるかなって思ったんだろ、
うん、
でも確かにお米のとぎ汁って綺麗になるって言うしさ、お米のとぎ汁使ったなんか化粧水絶対に売られてるよね。
うんうんうん、
ここ米ぬか石鹸とか米、
うん、
米ってやっぱいいん
だとかね。
ただこれを自分で作れるかっていうのと、なんかやっぱりさ、うん、腐れそうっていうのもあるから、こう、
うん、
早いうちに使っちゃった方がいいね。
うん、
ここにもなんか最後にこう注意で書いてあるけど、お米のとぎ汁は長期保存できませんので、できるだけ早く使い切りましょうって書いてあるんですけど、まあ、ニュージーランド今夏じゃないですか。
うん、
まあ、冷蔵庫に入れるのは必須だと思いますけど、
うん、
まあ、アジア人の人ね、お米たくさん炊くし、まあ、捨てるぐらいだったらこの記事ちょっと一回自分で見てもらって、もっと詳しく書いて、うん、このやり方見ながら皆さんぜひ使ってみてください。
わかりました、
はい、しかも蜂蜜混ぜて使うのいいっていう、まあ絶対マヌカハニーなんか使ったらもう贅沢で多分怒られると思いますけどそういうのも使ってみて、
うーん、
かっていう話でした。
わかりました。
以上です。はい、ということで、まあ今週全部コーナーを終わってプレゼント企画がありますよね。
はい、
はい、なんですけども、その前に1個皆さんにお知らせがあります。3月の19日にクライストチャーチで開催されるジャパンフェスタ2023ですが、参加受付が開始となりました。現在ブース出店を受け付けています。たこ焼きや焼きそばとか日本食を販売したいっていう人は、団体でぜひお申し込みください。枠に限りがありますので受付順となります。スポンサーとしてブースを出したいという方はサイトからスポンサーのところをクリックしてお申し込みください。サイトの URL は詳細欄に記載しておきます。もしやり方がわからなかったなどありましたら、遠慮なくジャパン大好き社かニュージー大好き社、または私たちのところまでご連絡ください。ニュージー大好き社はこのイベントに協力しています。
このイベントはこれまで各地で開催してきたジャパンデーの要素に加えて、日本のポップカルチャーにフォーカスしたイベントとなっています。コスプレ、漫画、アニメなど日本が誇るポップカルチャーをふんだんに紹介し、ステージでのコスプレショーやカフェなども用意していますので、近隣の皆様ぜひお越しください。入場チケットは事前のお求めが便利です。ご活用ください。以上です。
はい。 ということでですね、参加受付が開始となりましたので、皆さんどしどし、ご応募の方をよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お待たせしました。プレゼント企画の方ですね、お知らせしたいと思います。今回はですね、いつも映画のチケットとかプレゼントでやってるんですけども、今回はお土産プレゼントということで、2名様に私たちのりかほがですね、ニュージーランドでお土産を買ってきたので、プレゼントをしたいと思います。
やったー。
イエーイ。はい。ということで、2名様にプレゼントなんですけども、応募方法はのりかさんちょっと発表をお願いします。
はい。4つ条件があって、1つ目、ニュージー大好き公式のツイッターをフォローしてもらうこと。2個目は、ニュージー大好きポッドキャスト公式ツイッターをフォローしてもらうこと。3つ目は、のりかほの2人ツイッターフォローしてもらうこと。そして、どこの DM でも大丈夫なんですけど、ツイッターで今年やりたいこと、またはのりかほに話してもらいたいことを、DM で送ってください。
はい、この今年やりたいことっていうのは、この応募者の方がやりたいことっていう認識でいいんですよね。
はい。
はい、ということで。で、こっちのポッドキャストの方は、ニュージーランド在住の方に限るんですよね。
そうですね。
いいんですよね。はは
い。
い。それで、まあ、いつもポッドキャストの方はニュージーランドの住んでいる方になっているので、今回もニュージーランド在住の方でお願いします。なんですけど、いつもニュージーランドに住んでる人ばっかで不公平じゃないかっていう意見がないんですけど、まあ勝手にこう日本の方にもちょっとお願いしますっていうふうにこう案を出したら、それが通ったので、今回はポッドキャストではなくて YouTube の方で、日本の住んでる方にも権限がある企画を作ったので、それはまだ近日上がるんですけど、そういう企画も準備してるので、YouTube の方もちょっと皆さん注目をお願いします。
お願いします。
はい、とりあえず今は、ポッドキャスト版でニュージーランド在住の方、このプレゼント企画ぜひぜひ応募してください。
はい。
はい、ということで、応募締め切りは、ポッドキャストの方は1月31日、日本時間で午後6時までになります。YouTube の方はですね、また YouTube で、お知らせしますので、そちらの方を確認してください。そちらの方ご注意の上、皆さん応募をよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、じゃあ、のりかの充電がもうなくなりそうなので、今週はこの辺で終わりたいと思います。
はい。
ニュージー大好きの香織と、
のりかでした。
また来週。手振るな。あれ？終わってる？
早くストップしてよ。
ああ。